この後、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいねのコーナーがありますが、ここからご登場いただきます。元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんです。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、日経平均株価大幅高ということですが、
1万9000円ちょこっと昨日割れたんですけど、今日すぐ戻してきましたよ。どうですか太蔵さんの感想としては。
でも、昨日1万9000円割れたのは久しぶりですね。
そうですね。
久しぶりに300円以上ね、一時値下げして、あんなに値下げするっていうのも本当何日かぶりですよね。
だからあの1万9000割ったのがですね、2月7日以来、失礼ですね、2月9日以来という形になりますから、もうね、1ヶ月以上1ヶ月半もなかったっていうことです、ね、
ずっとだから1万9000以上キープできたと、でじゃあこの間に何があったかっていうと、例の国会では森友学園の問題がずっと、ありましてね、でやはり何度も私申し上げてますけどもね、やっぱり内閣支持率、国策投資家としては、こう内閣支持率がどんな政権だろうと、安倍政権だろうと、どこの政権だろうと、やっぱり内閣支持率がきっちり安定していると、それは政策の実行力ができるので、投資家としては非常に投資環境がいい状態ですよと、でこの森友学園でやっぱり、もうね、この問題が出始めたときに、2月17日、総理の予算委員会の発言で、この問題でね、土地 の払い下げの問題で、もし私や妻がね、関わってたら、総理大臣のところは国会議員も辞めますと、こう言いましたね、と。で、この発言がね、これはもう本当に正直言ってね、まあ、見てた関係者一同ね、ちょっと今思えば、現に全く関与してないんでしょうけども、これがね、未だに尾を引く、いわゆる一種の政治書、政局につながってしまったと、総理も辞めるって言ったら、それがぜん野党もマスコミも張り切っちゃいますからね、だからちょっとあれが答弁としては、
そうだね、自分だけじゃなくてね、妻も関わってないって言って、妻のことを 100% 旦那さんが理解しているかどうかというと、これそんなことありませんからね。
いや、鴨さんね、これね、夫婦にはいろんな夫婦が形がありますよね、まあ、私たちの夫婦もあれば鎌田家も、
はい、あります。
おそらく安倍家はね、そんなに奥様のことはね、行動把握してないと思うんですよ ね、
だってね、外で仕事してることって多いじゃないですか、総理大臣って言ったらね、海外行ってることも一人で行ってることだってあるだろうし、そうなった場合に本当に妻がやってたことを全部把握してるのかどうか、ちょっとそれがやっぱり前のめりすぎた部分があって、そこにつけ込まれたっていう部分があるってことなんですか、これ。
ただ、なぜこれほどマスコミが騒ぎやすいかと、いわゆる政治ショーのようになってしまった、ワイドショーが扱いやすいかったら、とにかくね、出てくる登場人物、次から次へと理事長に、奥さんに、その息子さん、それから昭恵夫人、そしてノンフィクション作家、もう出てくる人個性が強すぎてね、もうね、非常にワイドショーが取り上げやすいというか、まあ、この問題の本質は、なぜ9億円の土地が8億円にね、控除されて、これが値引きされたんじゃないかと、不当に安いんじゃないかと、なぜそうなったのかっていうのが一番の大きな問題
です。そうですね、
だんだん、ね、話がそれてきまして ね、
それだから国の資産だとか、国民の資産がもしも不当に扱われてるんだったら、これは犯罪ということになりますから、それは徹底的に追及しなきゃいけないわけですよね。ただ見出しが違うところに行っちゃったりしてませんかね、これね。
いや、だからその私はね、この問題、その何か巨悪があるのかと、つまり政治家が森友学園から金をもらって、そして財務省なり何なりに圧力をかけるとか、そういった、収賄のような話になったとしたら、これはもうとんでもない話です、徹底的に追及して不正を正さなきゃならないですけども、もう最初から申し上げたように、この問題で政治家が絡むっていうのはですね、今のご時世そんなことやるね政治家いませんし、仮にですよ、鎌田さんから金もらって、鎌田さんのね、なんか欲しい国有財産をですね、僕が財務省に議員時代行ったとしてもですよ、財務省そんなの相手にしませんから。そんなね、だからね、財務省実はずっと予算委員会の説明聞いてますとね、僕はね、この案件に関してはね、財務省も自信持ってね、いまだに売買契約に関してはこの問題なしと、その何の問題もないと、ずっと貫き通してるんですよね。だからちょっとなんかで、 今週あの週末世論調査出ましたね。
はい、
でこの、
うん、落ちなかったですね。日経調べの水準などを見ると
横ばいなんですね。
そうなんです。これはね僕もね、びっくりしましたし、同時にいや僕やっぱりこれだけやってるとね支持率下がるんじゃないかなと、うん、やっぱ当然思いますよね、
はい、
ところが日経の世論調査で本当横ばいと、うん、意外とやっぱり国民の皆さんこれ冷静に見ていて、うん、あの登場人物のキャラが立ってますけどね、非常に。ただそれほどこうじゃあ内閣の不支持につながるような案件ではないというのはちょっと投資家としては安心要因ですよね、うん、そこは、はい、
そうすると国策投資家として、ええ、あのかねて訴えていました内閣支持率とあの株価の関係ということに考えると、うん、非常にその根元の部分で、うん、今太蔵さんは安心してるってことですか。
いやだから昨日1万9000割れましたと、うん、あの為替が1ドル110円ぐらいだから110円ぐらいまで一気に円高になっちゃったと。やっぱもっとね本来なら内閣が弱かったらですね一気にこれねかつての日本株だったら1万8000とか1万7000割れしてもおかしくない、うん、連日300円400円の大幅安が続いてもおかしくない、うん、ところが今日見たくそれほど為替は戻してないにもかかわらずですねまたすぐに1万9000台戻してるっていうのは国策投資家としてはこれはやっぱり内閣支持率が高いからだと、うん、そうそうあの売り浴びせるような環境にはないっていうのがね私の分析なんですね。
リスナーの方からもですねもう今日は太蔵さんにたくさんお聞きしたいということで、ええ、もうご質問いただいてるんですが
ありがとうございます。
その中でですね、うん、ラジオネーム森田ひらくさんは、うん、あの森友学園問題が長引くと海外投資家が日本株を買うのを手控えるのではないかと懸念していますですとか、うん、俺様総研さんも外国人投資家が見たときに日本の株価に影響出るんでしょうか、うん、のような、うん、外から見た日本株というところで懸念されている方の声もありますね、う
ん、全く同感なんです。でこの海外投資家の動向がやっぱりニュースラーであの小泉政権終わってから日本は1年に1回総理大臣が変わってましたね、うん、これじゃあやっぱりねどんなに日本の企業各優秀だったとしても国としてどういう方向に行くのかやっぱ投資家としては本当に不透明ですね。だからずっと停滞しましたね。でおそらく投資僕はねこの機関投あの投資家たちもねこの支持率の安定感僕ね今アメリカの トランプ大統領それからヨーロッパ の各国の政府世界一安定した政権だと思いますよ
日 本,
です、ね、日本は支持率的にはだからこれは裏を返すと日本は安心だなと、政策がきちっと実行できるなという意味では離れる要素にはならないんじゃないかなと思いますけどね、うん、
でその国策投資家の基本の部分として、今そのように日本株を見ているということで、うん、ただ今ですね太蔵さん、はい、日本株をめぐってやっぱりね海の向こうのアメリカを意識するっていうのがこれどうもトランプ大統領以降ずっと続いてるんですけどもねこれね
だから下根固いし上根も重い、うん、このね下根が固いのは内閣支持率で説明できますよと、
はいはい、
で上根の重たさっていうのはねこれはもう一重にトランプさんにつきますね、で特にやっぱり私がやっぱ100日ぐらい経ちましてねでだから就任してイスラム7カ国の入国禁止だと言われたら間髪入れずに裁判所からダメよと言われましたと、
はい、
じゃあオバマ法案の代替法案を出しましょうとこれもずっと選挙中から言ってますね、うん、ところが議会にも出さないで撤回ですよと、うん、いやある意味アメリカのその統治機構の優れたシステムを見せつけられてる感じはするんですよ
大統領より法律の方が偉いと当たり前の分
きちっとその権力の暴走の歯止めをかける、そのシステムがなるほどこういう形で働くのかと、
はい、
じゃあ今度暴走しなくても前進しようとした時どこまで前進できるのかと
そこです、ね、
暴走は歯止めかけるけど前進するのかどうかとでどっちの方向に前進するのかとこれがまさに不透明感でドルが売られる要因にもつながったっていうこの専門家の解説は全く私も同感ですね
で議会が納得するような形で前進するというような形になればそれはそのトランプ公約がもっと現実的に是正されるような状況になってより前向きに捉えられるとかこれはちょっと楽観的すぎますかねこれ、
なかなかあれですけども僕は本当にあんまりトランプさん好きじゃありません正直言ってただ投資家としてはどんな政権だろうと安定してもらっていることに越したことないんです。何をやりたいのか、で、何ができるのか。で、今のトランプ政権で私が一番不満なのは、じゃあこれから税制改革だって言ったってですね、本当 当にそんなことができるのかと、また歯止めかけられちゃうんじゃないか、議会がまとまらないんじゃないか、うん、完全なこのレームダック化がですね、就任して100日足らずで起きると、これはね本当になんかこう投資家としては辛いとこですし、ただこれ見方変えるとね、今アメリカはこういう状態ですと、で今世界は第四次産業革命の前夜だと言われていると、非常に大きく世の中が変わろうとしていると、このアメリカがねちょっともたもたしてるときに、いざここは日本がね大きな方向性でそのグローバルに、日本のスタンダードをグローバルスタンダードにするぐらいのね、その方向性をドーンと示せたら非常に面白いなと思うんですけどね。
アメリカが前に進まないうちに日本はそこで前に進む、高い内閣支持率をベースにしながら民間企業の価値を上げるような、そういう動きに入っていけばと。
おっしゃるとおり。だからね、僕ね今回の森友学園で本当ねつくづくこの内閣支持率が下がらないっていうのは大変結構なことなんですけれども、はい、やっぱ一つ大きなねその要因としてね、責任としてね、野党もありますよ。だからこんな時ねこの森友問題をねワイドショーと一緒にね連日やる国会でね、まだあの国会開会されて60日ぐらい経ちますけどね、補正予算以外一つも法案が上がってないんですよ、うん、これはねやっぱちょっと異常事態ですしね、こんな貴重な時間をねこの問題に費やしてしまった、私だもし野党の議員だったらね、こういう適切な時こそね、第四次産業革命に向けてこの我々の政党はこういう方向でここを規制緩和します、こういうところで特区にしてやります、でこういったあの政策をやって、さらに、経済を発展させますと、今こそそういう方向でねバーンとぶち上げたらね、おこれはね、あのあんまり適質をね、あのつっついてるようなねそんな政党じゃなくて、もっと大きいことをやる政党だなというふうに思うんですけどね。
だからこそその野党への支持が、上がらないからこそ今の内閣支持率が高いままっていうような、そういう考え方なんですかね。
確かにね、確かに国有地のこの払い下げの問題は不透明だし、いまいちよくは国民の7割以上が納得できないと、
はい、
確かにそういう問題なんですけれども、じゃあもう過去最高額ですよ今回の予算案、90、100兆円ちょっと手前の、
はい、
この最大規模の予算案、90何兆円の予算案の中で本当にこれが、これだけ財政赤字抱えて本当にそれ必要なのか、またはこれはどういった意図があるのか、そういう審議をねバーンと国会で見せるとね、また野党もね、支持が戻ってくると思うんですけどね。
そうですね。その年度内成立が確実となったその予算案なんですが、はい、リスナーの方からご質問が来てます。ラジオネームボンジさんです、2017年度予算案が過去最大規模の97兆4547億円となって、安倍政権下で最速に年度内成立確実となりました。そのうち社会保障費が32兆4735億と、防衛費が5兆1251億が過去最大、私的には IoT 社会がさらに進むにつれて今まで以上にサイバー攻撃が脅威をもたらすと考えてるんですが、安全に慣れてしまってる日本のセキュリティ対策大丈夫ですか、太蔵さんという。2020年オリンピックあります
し、教えてくださいってことです
よ、はい、これはね経済産業省も一番心配してるところなんですよ。そのIoT だ AI だビッグデータだなんだかんだ言ってますけどね、そのオフェンスの部分はまあいろんなことをあのこれから挑戦していきましょうと、ただねそのサイバーセキュリティフェンスの部分、この専門家が日本はもう圧倒的に少ないらしいんですよね。だから いろんな大学でもですね、このサイバーセキュリティの専門家をスペシャリストを育てようと今一生懸命あのやってるようですけどもね、いかんせんこの分野はね本当、もしこの授業、あのこの授業じゃない、このラジオですね、中学生高校生が春休みに聞いてたら、本当ね今ねもうサイバーセキュリティとかのねこの分野やったらまあね相当大人になってからね得するもうすごい歴史の勉強も重要だけどね、ね、関ヶ原の戦いも大変重要だけどね、もうやっぱりねこのサイバーセキュリティですよ、
お給料いっぱいもらえるよ、
いやこれはね本当ねすごい金になる職だと思いますよ。
第一線で活躍してるかもしれない。
ちょっと前までが何でしたっけ、プログラミングの人たちで、結構プログラミングシステムエンジニアだとか、それで養成しなきゃって結構、まあ、みんな普及したと、サイバーセキュリティの ね専門家を今から高校生が目指したらね、 本当面白い
と思う。いろんなもんがインターネットにつながるって言ってるんですから、そのいろんなもんがつながっちゃったっていうような状況の中で、うん、それが乗っ取られたりした場合って、うん、非常に各産業面界でえらい被害が遭うっていうこともあり得る話ですからね、うん、
いやこれは本当に、で意外とこういったものっていうのは、どっかのじゃあどこどこ名門大学の工学部だ何度かだっていうよりも、本当になんていうのかな、大好きな人、その分野が、言葉専門家っていうよりもマニアックな方、この方が結局最後ね、ものすごく知識を持っていて、で世の中で、認められる、そして、使われると、そう、僕そういう時代になってくると思いますね。
夜中にずーっとゲームやってて、朝までやってて、朝になったら寝て、全然学校とか高校とかサボってばっかりいる子、まあ、そういう子が強くなるとか、
それまたね、サボってばっかりいるとね、社会不適合になっちゃってね、なかなか使えなくなっちゃいますからね、ちゃんとそこそこ大学や学校へ行ってもらいます、行ってもらうんですけどもね、もうとことんそうやってね、そういうのが好きな人いっぱいいるじゃないですか、
いい部分は伸ばすってことですね、その人の個性、
だから投資って楽しいねっていうのはどういうことかって、投資って未来を予測するんですよ、これから必要な人材ってどういう人材かなっていうことを考えるのも大事です。でその時にいろんなことがある、いろんなことあるけど、サイバー攻撃を守る、サイバーセキュリティ、これを一つのキーワードとして、これはねもう非常に何が起きるかわからないですけども、必ず必要な人材になりますよ。うん、
太蔵さんはインターネットと将来と企業の動向ですとかって実はすごい詳しいんですよ ね、 それね。
いや、そんなに詳しくはないですけども例えばね、あんまり個別銘柄で言ってあれですけども、つい先日パナソニックがリストラしますという記事が日経の一面に出ましたね。あの時に連結の売り上げが 4.7 兆円ですよと、でいろいろパナソニックってなんか冷蔵庫とかパソコン作ってるのかなと思ったら、いやいや自動車の部品だったりも作ってるんですよと。で一番下に6000まだ数千億円の事業がありますと、それは住宅ですと、パナソニックは住宅作ってますと。で IoT だと、インターネットと物をつなぐ、インターネットと家をつなぐ、あれが6000億円、まだ6000億円、この6000億が今後数年かけて2兆3兆という大きく成長する事業だって予測しできるかどう、予測してるだったらそこはすごく面白い銘柄ですよね。だから将来をどうなるか、この企業がやろうとしているこの事業が伸びるかどうか、そういう視点でね、やっぱ見ていくっていうのはね、非常に面白いですよ。
家の情報なんかでもね、家で行動する電力の使い方とか水道の使い方とか、それもまたデータで集めて、インターネットでつながって分析するっていうようなことで新しい市場を作ろうじゃないかって、いうことを企業の方々は考えているようですけれどもね、
あとは東電のね社長さんが、日立の川村さんでしたっけ、会長がやると、全くその畑違いのようなちょっと似てるような、かつて稲盛さんが日本航空再生したと、結構そういった形で、ちょっと違った分野から来る、来て大きく会社を再生したっていうケース結構ありますよね、だこういったところもどうなるかなって、ぜひね注目してもらいたいですね。
もう今週末は4月になりますからね、新営業年度にも入りますので ね、将来を見据えながら投資も行っていきたいと思いますが、さて太蔵さん、次回ご出演は4月の11日ということでね、もう4月になってからある程度ね、もう新年度見えてきている頃にまたご出演いただくということ で、 で、
ね、
今よりもうちょっと温まってるんでしょうね。
そうですね、もう桜もねお先切ってるところかもしれませんけれども、
楽しみにしてます、
太蔵さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
投資って楽しいねのコーナーでした。杉村太蔵さんでした。